皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ、まずは今日も皆さんからのメッセージ紹介してまいります。まずこちらですね、和泉市から送ってくださったのは佐根藤富雄さん、ありがとうございます。いつも体にも心にも勉強になる放送ありがとうございます。川島明先生の本も参考にさせていただきますと、ね、以前紹介させていただいたんですけれども、そちらについてね、こちらももう一人おはがきが届いております。平野区からなるやくにこさんです。川島先生の本読みたい、でも家の周りには本屋さんにはなくて手に入りませんと、探していただいたんですね。これね、タイトルが原因不明の体の不調は温熱で驚くほど改善するというタイトルなのでね、ちょっと本屋さんにこれお取り寄せ頼んでみたらいいですかね。はい、
そうですね。
はい、続いてこちら行きましょうか。ラジオネームのりこさんは枚方市から送ってくださいました。甲状腺の病気で海藻の食べる制限の話を聞きました。私は潜在性甲状腺機能低下症です。医師からは海藻を食べても良いレベルと言われていますが、少し控えています。症状が悪くなる確率は低いようですが、食事など気をつけることがあれば教えてくださいということです。ちなみに甲状腺ホルモンは正常値、甲状腺刺激ホルモンは7前後ですというふうに書いてくださっています。他にもラジオネーム給食一筋30年さんは堺市南区から、市場のあてしからは寺下茂子さん、神戸市北区からはラジオネームギャラン GTO さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、甲状腺の病気ね、割と低血圧の人に多いんですよね、
はい、
ですから、まあ、発酵食品しっかり食べて、でやっぱり十二指腸の働きよくして、うん、ミネラルの吸収力を上げるってことは大事ですよね。
基本ですね、
はい。まあ、発酵食品食べてない家ね、よくあるんだけどね、家族が使用した後のトイレの匂い、うん、これストレスになってるっていう人結構多いんですよ。
いやだって消臭スプレーとかしてもなんかこう、うん、逆にまた変な匂い混じって変な匂いになったりとかしてストレスですよね。
だからね、ご本人はね、まあ、いつものことなんで、うん、まあ、気にならないんですよね、
うん、
で直後にね使用されるご家族、これ迷惑だ
よね。上ってなります。
まあ、それ以外にはね、やっぱ便秘で悩む女性も多いですよね。
多いです。
でおすすめの食材は食物繊維と発酵食品とオリゴ糖ですね、
はい。
まあ、便秘もね、匂いの臭いのも、まあ、要するに腐敗菌が多くて善玉菌が減少している方に多いんですね、
はい。
で大腸の腸内細菌は非常にこう種類も多くて、まあ、たくさんの菌が生息してるんです。で大腸ってね、長さが約 1.5 メートルあって、
はい、
で大腸の上部の善玉菌はビフィズス菌で、大腸下部下の方は酪酸菌が住んでるんですよね。
上と下とで菌が違うんですね、
はい。でこれらが減ると、まあ、要するに腐敗菌が増殖して便も黒く臭くなっちゃうんですね、
はい。
で便ってね、乳酸菌ちゃんと発酵とか、まあ、ビーズ菌が発酵すると酸性になるから、
うん、
色はね、黄色っぽくなって匂いも少なくなるよね。
あ、赤ちゃんの便なんか黄色っぽいですけど、
ね、
あの色が本来いい色なんですね。
そうですね、
うん、
だからまあやっぱりね、食物繊維と発酵食品、特にね根菜類のごぼうとかレンコンとかね、まあ、タケノコ、
うん、
それからこんにゃく、あとね切り干し大根なんかのね、こう食物繊維はね酪酸菌増やす働きがありますし、
はい、
でぬか漬けなんかにはね乳酸菌以外に酪酸菌もくっついてるんですよ、ぬか漬けには。
あ、ぬか漬けに、
はい。で酪酸菌の補充にもなるんですね。
どっちも取れていいですね、
はい。で大腸上部のビフィズス菌を増やすにはやっぱオリゴ糖が一番です。
ありがとう。
で便秘がちの方にもね、オリゴ糖おすすめですね、
うん。
まあ、お砂糖代わりに甘味料で使用されるなら、まあ、フラクトオリゴ糖シロップっていうのがありますし、
はい。
でこのフラクトオリゴ糖はね、40年以上前に当時の明治製菓がね世界で初めて開発したオリゴ糖なんですよ。で甘みのいらない人には、まあ、純度がね 99.5% で糖質が 0% のビートオリゴ、これがおすすめです、
はい。
で血糖値の高い方もね安心して使えるんですね、うんうん、ただね甘くないから、まあ、甘味料では使用できないんですね、
はい、
で、まあ、おすすめはねお米炊くときに1合に 1g から 2g 入れて炊くとご飯のね保水膜が増えてご飯も美味しくなりますし、
いやご飯めちゃくちゃ美味しくなりますよね。
でね1週間ぐらいで家族全員の便の色とか匂いが変わります。
これありがたい、うん、
でビフィズス菌が増えて不和菌をね抑制するから便の色も薄くなったりね、あのうまくいけば黄色くなったりしてね、
うん、
あの臭い匂いも軽減します。あとまあお茶とかコーヒーとか紅茶なんかのねこう飲み物とかね、うん、あと味噌汁スープに入れる方もいらっしゃいますね。
味の邪魔しないしスッと溶けますから ね使いやすいですよね。
で便秘の赤ちゃんね粉ミルクのとはまあ母乳があるんだけど母乳の場合はお母さんがオリゴ糖を食べるとね母乳の質も良くなって赤ちゃんの便通も良くなります、
うん、あお母さんが取ったらいいんですね、
は
い、
で粉ミルクの赤ちゃんにはまあミルク作る時にまあ 1g ぐらい混ぜてね、うんはい、1日に1回から2回使うと結構便通良くなりますよね。
ちなみに赤ちゃん1日1回しか便通ないとかっていう友達がいたんですけど、はい、それだとやっぱり赤ちゃんだと少なめですか。
少なすぎますよね、
はあはい、そういう方はぜひ、
うん、そうですね。で、まあ、便通がねちゃんとあっても少し入れてあげるとね、まあ、なお一層ね、はい、大腸の働き良くなりますよね、うん、でビートオリゴの原料はね北海道で栽培している、まあ、ビートたけしじゃないですよ
たけしだと怖いですね
あの砂糖大根なんですね、
う
ん、
砂糖大根
で収穫後、うん、外のね大きなテントの中で1月ぐらいまで保存するんですよ。
あ、そうなんですか。
寒い中で寝かせると、うん、砂糖大根に含まれてるねお砂糖がねオリゴ糖に変わって、
はい、
ビートオリゴの含有量がどんどん増えるんですね。
あ、まあ、熟成してるみたいなもんですか、
は
い、まあ、
それだからね冬の野菜って甘いでしょ。
あ、確かにそうですよね、うん、
凍結しないようにね、
うん、雪の下の人参とかキャベツとかね、うん、そうそう美味しいですもんね。
帯広なんかさ寒い日氷点下20度ぐらいになるから、うん、それで凍らないようにオリゴ糖をどんどん作っていくよね。
そういうシステムで、はい、甘くなるんですね。
で、まあね、砂糖大根絞って、まあ、ビート糖蜜っていうんですけど、うん、これからまあ砂糖を精製した後残った糖蜜からビートオリゴを抽出してるんですよね、
はい、
でビートオリゴはね平成4年に開発されてでね、日本で初めて購入して食事指導に取り入れて全国に広めたのが私なんです。
そうなんですね、
はい、で今月のねプレゼントのビートリゴは、うん、要するに植物から抽出あと高純度純度 99.5% で糖質 0% のオリゴ糖で、まあ、大腸のビフィズス菌の餌には最適ですよね、
はい、
でこのビートリゴね胃ろうの患者さんに使用している総合病院もあるし、
うん、
あとねあの岐阜県腎臓病協議会とかね透析患者に推奨している団体もあります。
そうなんですね、
はい、で1日 5g の摂取で便臭とか便秘の改善あとねアレルギーとか歯周病予防効果なんかも報告されてるんですね。
そんなところにまで。
でオリゴはね他の食品、まあ、大豆なんかにも含まれてるんだけど、
うん、
大豆でオリゴを 5g 摂取しようと思ったら大豆 400g も食べないといけないんですよ、
そんな食べられない
でまあ、その点、うんまあ、ビートリゴはまあ手軽ですよね。
手軽ですね確かに、
うん、で、まあ、このね近年、まあ、ここもそうどうかな20年ぐらい前から、
はい、
要するに大腸ポリープとかね、うん、大腸がん直腸がんって増えてきてるんですよね。
多いですよよく聞きます。
でね便秘と下痢をね繰り返す場合、まあ、大腸ポリープの疑いもあるし、
うん、
あとだ、まあ、大腸がんのねまあ、疑いもあるからやっぱり検査をお勧めしますよね。
はい。
でね、便秘とか大腸ポリープもね食用上で良くなることもあるんですよ。
やっぱり食事大事なんですね、うん、
だから例えばねポリープ切除してもね、
うん、
あの腸内環境変わらなかったらまたできるんよね。
あ、そっか。あれって切っても言ったら食生活治ってなかったら同じことが起こってしまうんですね、うんうん、
腸内フローラが悪いとね、
うん、
だから、まあ、便秘は腸の不快感の原因って様々なんだけど、まあ、傾向としてはね肉とか油物をよく食べる人野菜を食べない人発酵食品が嫌いな人あとご飯粒食べない人、
うん、
あとね水分の不足、
うん
まあ、あとまあ大腸の蠕動運動が悪かったり で大腸の、まあ、ビフィズス菌とか酪酸菌が少ないとかねいろんな要因があるんですね、
はい、
で生活習慣も大事ですから和食中心の食事を心がけてで発酵食品も種類多く食べる方がいいですよね。
そうですね数多くいろんな種類を、うん、
でその上でねオリゴ糖とかね乳酸菌生産物質を摂取すると健康な体に変身することもできるでしょうね、
うん、
まあ、私もね1980年から腸内細菌と乳酸菌生産物質の研究を始めて、1985年に乳酸菌生産物質とフラクトリゴ糖を配合した乳酸菌生産物質ビオネを開発したんですよ、
はい、
世界初のオリゴ糖配合商品なんですね。
うーん、
で1993年にビートリゴも配合して現在の、ね、ビオネが完成したんですよ、
はい、
まあ、番組でもねプレゼントに時々ね、
はい、
出させていただいてますけど、
そうですね、
はい、であとねビフィズス菌もね結構種類が多いんですね。
あ、ビフィズス菌で一口言っても一つのものではないんですね。
だからね2種類ぐらいのオリゴ糖を配合した方が、まあ、相性もいいようですよね。
あ、そうですか、うん、
だから例えば、うん、甘味料でフラクトオリゴ糖を使うとかね、
うんうん、
であとまあご飯とかそういったものに、
はい、
まあ、ビートリゴを混ぜて食べるとか、
うん、
そういう使い方がいいですよね。
そうですね、便秘なんかで悩んでらっしゃる方はそうやっていろんな種類をちょっと使ってみて試してみるのもいいですね、うん、
だからねビートリゴでね便通改善しない人が、
うん、
フラクトリゴ糖に変えたらね便秘が良くなる方もいらっしゃるんです。
あ、やっぱりそういう相性っていうのもあるんです ね、うん、ね
またねその逆もあるんだよね。
あ、
うん、だからまあちょっとね試しに使ってみて、
うんうん、
でちょっと改善しにくいなと思ったら量を増やしてみたりとか、
うん
ね、あとまあ2種類を併用してみたりとか、
はい、
あとねやっぱり、まあ、酪酸菌少なくて便秘の人も多いんで、まあ、ぬか漬けねやっぱり毎日ね少しずつ食べるとかね、
うん、
補充することも大事ですし、
はい、
あとねご飯粒食べること、
お米、
はい、
はい、
だから粉製品ばっかりでご飯食べない人多いですから、
うん、
ご飯が腸で発酵すると便の量も増えるし、ね、まあ、便秘の解消にも役立ちますね。
ではここで番組から4月のプレゼントのお知らせです。大腸に住むビフィズス菌に栄養を、北海道の砂糖大根から生まれた高純度のオリゴ糖ビオネビートオリゴ、純度 99.5% 糖質 0% を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jpdrk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの場合は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん4月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の体愛する始まっていく、かっちゃんみんなを応援します。